皆様いかがお過ごしですか。花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はイザヤ書を学んでいますが、今週第8課のテーマは我が民を慰めよ。暗唱聖句はイザヤ40章9節です。口語訳聖書でお読みします。良き訪れをシオンに伝える者よ、高い山に登れ。良き訪れをエルサレムに伝える者よ、強く声を上げよ。声を上げて恐れるな。ユダの諸々の町に言え、あなた方の神を見よと。1972年1月24日、日本中を騒然とさせるニュースが流れました。太平洋戦争の終戦を知らずに、28年間、グアムのジャングルに隠れ続けていた陸軍軍曹の横井章一さんが発見されたのです。横井さんは洞穴に身を隠し、木の実とジャングルの動物や魚を食料とし、木の皮で服を作りました。アメリカの飛行機がジャングルの中に戦争の終結を告げるビラを落としましたが、横井さんは空から降ってくるその情報を敵の策略と考えて、決して姿を現しませんでした。こうして終戦後も28年間、現地の漁師たちに発見されて救出されるまで、彼はたった一人で隠れ続けたのです。この実話は現代の多くの人々の霊的な姿を表しているようにも思えます。巨大な混乱したこの世界というジャングルの中で孤独な戦を戦っているのです。私たちを罪から救出しようとする神から必死で逃げ回り、天から与えられた聖書という真理を記した情報を手にしても、決してそれを信じようとしないのです。しかしイザヤの時代、バビロンからの解放を約束された主は生きておられます。約束通り神の民をバビロンから解放された主は、私たちをこの罪の世界から、そして罪の束縛から解放してくださる素晴らしいお方です。日曜日のところをお開きください。先週学んだように、神様は紀元前701年にアッシリアからユダを救われました。その後ユダはバビロンに侵略され、民は捕虜となってバビロンに連れ去られることになります。今週学ぶイザヤ書40章以降には、バビロンの滅びとバビロン捕囚からの解放が予言されています。40章1節と2節、あなた方の神は言われる。慰めよ、我が民を慰めよ。年頃にエルサレムに語り、これに呼ばわれ。その服役の期は終わり、その咎はすでに許され、その諸々の罪のために2倍の刑罰を主の手から受けた。ここに主の許しと解放が宣言されています。月曜日のところをお開きください。次の3節から5節をお読みします。呼ばわる者の声がする。荒野に主の道を備え、砂漠に我々の神のために王子をまっすぐにせよ。諸々の谷は高くせられ、諸々の山と丘とは低くせられ、高低のある地は平らになり、険しいところは平地となる。こうして主の栄光が現れ、人は皆共にこれを見る。これは主の口が語られたのである。神の民はバビロンから解放され、ユダの国に戻りましたが、彼らが本当の意味で解放されるには、神の御臨在と御言葉が必要です。つまり彼らの心の中心に主をお迎えする必要があるのです。主を迎えるには道備えが必要となってきます。私の実家の目の前には、3年前に世界遺産になった 宗像大社があります。私が中学生の時、そこに天皇陛下と皇后陛下が来られたのですが、その時それまで雑草が生い茂っていた田舎の道があっという間にきれいに整備されたのを覚えています。天皇を迎えるというのはそういうことなんですね。このイザヤ40章3節からの部分は、バプテスマのヨハネの働きによってなされた霊的な道備えとして、マタイ福音書に引用されています。バプテスマのヨハネの働きは、人々を悔い改めに導くことでした。神が約束された解放と祝福を受け取るには、徹底的な悔い改めによって心の中心に主をお迎えすることが必要なんだということを教えています。火曜日のところをお開きください。次の9節をお読みします。良き訪れをシオンに伝える者よ、高い山に登れ。良き訪れをエルサレムに伝える者よ、強く声を上げよ。声を上げて恐れるな。ユダの諸々の町に言え、あなた方の神を見よと。主の道備えをしたのはバプテスマのヨハネだけではありませんでした。年老いたシメオンとアンナも主の来臨を証しした預言者でした。また主の復活を最初に証ししたのは、かつて罪の鎖に囚われていたマグダラのマリアでした。主は男性も女性も年老いた者も、そして罪深い者をも、主のための道備えをする証人として用いてくださるのです。水曜日のところをお開きください。問6に神の憐れみと力という2つの要素がイザヤ40章に交互に示されていることが表になっています。神様は私たちの痛みに共感し、慰めを与えてくださるだけではなく、罪に囚われている惨めな状態から救い出してくださる力あるお方、創造主であり解放主であるお方であることを証ししています。私たちが自分自身の力や努力によってはどうにもならなかった罪の問題に勝利する力を与えてくださる素晴らしい神様について、イザヤ40章を通して瞑想してみましょう。木曜日のところをお開きください。40章19節と20節では、この力ある神ではなく偶像に頼ることの虚しさを教えています。歴史を通して神の民は常に偶像崇拝の誘惑にさらされてきました。それは過去の問題ではなく、現代の神の民も同じであることを覚えておく必要があります。ガイドに SDA 聖書仲介の言葉が引用されています。多くのクリスチャンと名乗る者たちが主を置いて他の神々に仕えている。私たちの創造主は私たちの最高の献身と私たちの第一の忠誠をご要求になる。私たちの神への愛を弱めようとする者、神のための奉仕を妨げようとする者は何であれ、私たちにとって偶像となるのである。あなたにとって偶像とは何でしょうか。私たちがこの問題をごまかして生きていくことは大変危険です。終わりの時代には、私たちが何を礼拝し何を頼りとして生きているのかが明らかにされる試練の時を迎えるからです。キリストの初臨の道備えをするバプテスマのヨハネはエリアの霊と力を持って現れたので第二のエリアと呼ばれましたが、終わりの時代にはキリストの再臨の道備えをする第三のエリアが登場します。この第三のエリアは いつまで二つのものの間に迷っているのですかというエリアのメッセージを持って、創造主を礼拝するのか、創造主以外のものを礼拝するのかを人々に迫り、人々を救いに導きます。どちらを向いても廃墟のある今日、神はそのしもべをエリアの霊と力に満たし、律法を示すために召された。キリストの初臨に備えさせるため、バプテスマのヨハネが人々を神の実会に注目させたように、我々のメッセージもはっきりとしたものでなければならない。神を恐れ、神に栄光を期せよ。神の裁きの時が来たからである。預言者エリア、そしてバプテスマのヨハネの持っていた熱心さで、我々はキリスト再臨の備えをしなければならない。第3のエリアが終わりの時代にこの世に運ぶメッセージ、それが三天使の使命です。我々の多くは部分的にはこの世の子らのように、またある面では永遠の子らのように振る舞うが、このやり方を神は嫌悪される。あなた方の多くがしてきたように、キリストの義に頼るか自分の義に頼るかの間を揺れているような立ち方はやめなさい。終わりは近く、我々には二つのものの間に迷っている時間はない。第三のエリアとは誰かという答えは明らかです。神の戒めを守り、再臨を待ち望む民、セブンスデーアドベンチストです。第三のエリアとしてこの地上に召し出されたものは、このエリアのメッセージを自ら生きるものでなければなりません。第三のエリア、それはエリアの心を持ってエリアのように取りなすもの、人々の救いのために立ち上がるものであるはずです。エリアの霊と力が降り注ぐように祈りましょう。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、イザヤ40章は神の憐れみと力についてだけでなく、神が創造主であるという事実について語っています。この真理を理解することはなぜ重要なのでしょうか。週ごとの安息日はこの非常に重要な事実を再確認するためにどのような助けになりますか。第2番目、あなたは第3のエリアとしての使命を果たすために今どのような備えが必要でしょうか。クラスで分かち合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。